火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
1位コンロ、2位タバコ、3位ストーブ。さて、何の順位かわかりますか？正解は2020年中の住宅火災の出火原因です。火災はあなたの日常生活の中のすぐそばに潜んでいます。大切な命を守るためにも、ご自宅に住宅用火災警報器や住宅用消火器を設置し、定期的な点検や使い方を確認しましょう。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。日本消防検定協会からのお知らせでした。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は歌手で女優のジュディ・ヨングさんです。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
今年もよろしくお願いいたします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう、はい、今日は伊勢神宮のある町を火災や災害から守っています、三重県伊勢市消防団で副団長をされています68歳薮谷忠明さんとお電話がつながっています。
薮谷さん、おはようございます。
おはようございます。お元気で、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私お伊勢さん大好きなんですよ、うん、ですから今日は薮谷さんにその伊勢市についてなんか教えていただければと思いますが、
まず伊勢市は三重県中東部に位置し、比較的温暖な気候に作られた町なんです、古くからねお伊勢さんと呼ばれ親しまれていた伊勢神宮が鎮座し、毎年多くの観光客の方でにぎわう町なんです。
その伊勢市消防団について教えていただけますか、皆さんの活動とか。
伊勢市消防団は、昭和22年に発足し、4月の1日現在の消防団員数が、団長以下515名で、消防団の前身というのは伊勢神宮の防火組織にある神宮消防組というところから独立した富士山田消防組という組織なんです、うん、古くから神宮防火を中心に発展してきた、組織でございます。
昭和22年、それからすぐして私が生まれました3年ほどして。そうですか、
はい、
で平成29年10月大きな台風21ありましたね、
はい、
伊勢どうでした？大きなあの災害があったと聞きましたけれども。
伊勢市も大変大きな被害がありまして、うん、10月23日 の、 あの未明に台風が接近し、うん、48時間で降水量なんと539ミリという観測史上最高値の大雨が降りました。
大変。
そして市内8つの河川が氾濫しましてね、死者1名、床上、床下などの浸水が合計1850人ありました。宇治山田駅も水没し、土砂崩れとかいつもあったんですよ。
その台風21号での活動でどんな教訓があったんですか？
災害時での、 あの迅速な対応というのを大切さを感じました、
うん、
いち早くこう浸水した道路に、ね、車が入らないようにするために頑張ってましたね。車が浸水して、ね、水没する被害を未然に防ぐということができました。川と、ね、道路の境目も分からなくなってきた場所もあるんですよ、
うん、
だから人がつかない、近づかないように警備に当たったり、
なるほ
ど、そちらの活動も二次災害を防ぐことに貢献できたと思っております。
大変でしたね。そうですか、
はい、伊勢消防団には伊勢神宮のある町ならではの木遣隊があると伺いました。
はい、そうなんです、伊勢神宮はご存知かと思いますが、20年に一度お社殿などをすべて新しくする式年遷宮というのを行います、はい、その式年遷宮に合わせて労働歌としての木遣歌を歌い、消防団で木遣隊を結成しました。次の式年遷宮に備えて、まあ、今20名ほどのメンバーが月に一度ほど練習をしております。この木遣を防災、防火、火災予防の復旧啓発の推進を目的として、消防団の心意気を PR したいと思っております。
あの木遣をみんなで歌うっていうのは誰が指揮を取るんですか？
はい、木遣の指揮っていうのはね、 人一人が歌うんですよ。で、それを、
はい。引きつ、一人が歌って次はまた歌うっていう。
みんなが、みんなの、はい、そうなんです。順番に歌っていって、お囃子を入れたりするんです。
なるほど。薮谷さんのお仕事は建築業でいらっしゃるんだそうですね。
はい、そうですね。
そうですか。はい、そうすると、やっぱり消防団に、その活動になんかそのお仕事、役に立ちます？
はい。結構役に立つんですよ。うん、家の構造なんかがね、どういうふうに作っているかっていうのも分かっているんで、火災現場で家をこう、部分的に壊したりとかするところがあるんですよ。そこに防水をしたりとか。その、塔を外したりとか、作業に当たる際に、どこを外して、どこを壊したらいい、一番効率的に良いかというのを、教えたりとか。
なるほど。作ってるわけですから逆もありですね。
そうですね。
なるほどね。
怪我のリスクをね、少しでも少なくしたりとか、いろんなことをアドバイスしております。
素晴らしい。そうですか。入団40年。
そうですよね。活動の原動力は何なんですか？
まず火災とか災害から、地元の人たち、お年寄りを、守ろうという使命感と、それも家族のサポートがあってからなんです。この2つに支えられて40年間今やってきました。
それでは最後に今後の目標を教えてください。
はい、東日本大震災なんかでは救助に当たった消防団員の方が多数命を落としました。団員自らの命を、守りながらね、救助できる人材を育成していきたいと思っております。他にもね、さまざまな取り組みで南海トラフ地震での被害を、最小限に抑えたいことですね。これからも頑張ります。
いや、頑張ってください。これからもある体お元気で頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも、失礼します。
失礼いたします。
します、
はい、今日は三重県伊勢市消防団の薮谷忠明さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団はジュディ・ヨングさんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心。あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
林家たい平です。腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝腎ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
ジュディ・ヨングさん、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。さあ、こちらは還暦親爺さんからいただきました。岐阜市の方、ありがとうございます。久しぶりの日曜日の休み、特にやる予定もないからゆっくりと過ごします。みゆきさんは何もやらなくていい休みどう過ごされますか？何もしないです。くっちゃねーくっちゃねーだと思います。まあ、動画見たり漫画読んだりぐらいですかね、するとしたら。そしてこちらは東京ラブさんから、世田谷区の方。これから草野球の試合をしに歩いて移動しています。明るくなってきました。少々雨が降っていますが試合はできそうです、と5時4分にいただきましたよ。もう試合始まっているのでしょうかね。早いですね。頑張ってください。この後は日だまりハウスをお送りいたします。